で何かいろんな問題が起きた場合に私たちは例えばよく あるケースで今は電車に乗りましてもねサラ金のねだとかいろんなそういう関係の法律事務所の広告が載ってます。で私の友人でありまあ、このスコリ教会を設立した当時からの、まあ、私の影のアドバイザーですがその神妙弁護士でこの人はこの竹藤ってありましたね。ここが上場を目指したんですよ。いろんなところを頼んで目指したけどもどうしても上場ならない。結局彼のところへ来たんですね。で彼はいろいろ頑張って上場にまで持っていったんですよ。ところが今度、まあ、あまり人の悪口言っちゃいけませんけど竹内の社長っていうのはね非常にこの、まあ、よく言えば金銭にシビア悪く言えば言いませんけど、まあ、そういう人ですよ。だから成功報酬を払わないで、ですから結局いろいろまあやったんですけどももう彼は最後はあちらは山口組かなヤクザを持ってきたんですよね。で神妙先生はパッと、もうそんな男とね争う気はないと手引いたんですが、ところが竹氏の元専務とかそういう人たちが今彼のスタッフで今神妙先生の仕事をやってますよ。でいろんなことを、まあ、会員さんの問題も相談いよいよの時は彼のところへ紹介したりしてるんですが、結局一番の問題は何かあった場合にこのなんていうかなピンチをもう一つひどいピンチに持っていく人のパターンって決まってるんですよ。現実を直視しないってね、現実を直視して腹を決めて、それとがっぷり四つに組めばどっかに道は開くのに逃げるんですよね。だからここの借金を返すためにこっちでまた借金してそれで返す一時はいいですよ。だけど皆さんね穴を掘ってでね、その穴を埋めるのにこっちまた穴を掘ってだんだん穴は大きくなってきますよ。繰り返すほどにいよいよどうにもならなくなる。ですからそういう意味ではやはり現実を直視してそれをもう少々のことは覚悟してその乗り切れる気持ちをすればそれなりの道は開けていくわけですよね。それができない人がだんだんだんだんだんだんだんだん深みにはまっていくわけですよ。そういう痛ましい例を本当にたくさん見てますね。ですからこのやはりこの見る目を磨くということが実は大事なんじゃないでしょうか。ものの見方を磨いていくという特に一つの問題が起きた場合にこのどう見るかっていうことはすごく大事なんですね。例えばいい結果が出たでパッと喜ぶ人がいる。ところがそのいい結果と思ったことがとんでもない問題を引きずっているという場合があるわけですよね。現実に逆にとんでもないひどいことが起きたと思うことが幸運を引き寄せるという場合もあるわけですよ。だからこの一つの事実には必ず両面があるということを私たちは知らなきゃいけないと思うんですね。私はまあ教育の仕事をしてますから例えばスコリ教会で 女性の方を対象に自己発見の旅学習っていうのをやってます。まあこれを説明をすると長くなりますけども、この中でこの自分の長所をこの書き出す、そういう学習があるんですけれども、その前に物事には両面があるというトレーニングをしていただく学習があります。それはどういうことかというと、人間の短所というのは必ず長所を、短所と長所は別々ではないわけですよね。普通短所は長所別に考える方がいますけど、実は違う。その人の持っているものがマイナスに働いたとき短所であり、持っているそれがプラスに働いたとき長所になります。だから人の長所が、相手の長所が見えないという場合に、一旦その人の短所を取り上げて、夫婦、あの奥さんに言ったんです。あなたのご主人の長所ありません、あっさり言うのね、ありませんって。あんた結婚して何年だ。23年です。23年も経って長所あなた本当に見えない、ありません。じゃあ短所いくらでもありますよ。おい、短所あげてもらって、気が短い、気が短いということは判断が早いって。他にそしたらその人黙っちゃったですね。言ったらすぐ私が切り返すから。物事を逆さに見ると悪いことはいいことになってる。私の、まあ、息子がね、受験をしたんです。もうその頃私もスコーレでもう飛び回ってましてね、まだ初めて、間もない頃ですね、何年ぐらいですかね。みんな怒っちゃったですね。じゃあまあ一浪しなさいと。で次の年で、私はだから今度はまあどっか入るだろうと思ってたら、やっぱりダメなんですよね。で青山ともうどっか入ってたね、補欠で入った。で青山にっていうから、じゃあ何月何日にその入学金っていうんですか、それを納めたら入学を認めますって。それで銀行の私のところに顔を出してるそのある銀行の行員に頼んで、この定期のあれをこっちに移してよろしく頼むって。私の指示の仕方も悪かったんだよね、後で反省したんですけど、普通預金にすればよかったんですね。息子が金いるから一つよろしくよって言えば全部やってくれると思ってたんです。でちょうど出張で留守してたんですよね。で出張から帰ってきたらダメだった。何がダメだったって、いや預金が下りなかったってですね。何がどうなってるって、ちゃんと手配してあったら、それでまあその銀行のその担当の人にまあ叱りつけたんですけどね。私の息子だったからよかったけども、他の人だったら人生狂うよ。で息子にとにかく、まあありうべからざることが起きたんだから、お前が入る大学は他にある、だからもう一年やれと言ったんです。で入ってて、まあこの辺はね、 その信頼関係だったと思うんですよ。これ普通だったらそういかなかったかもしれない。で1年もう1年浪人して、それで次が横浜国大と慶応に入って、慶応の経済かな、入ったんですよ。慶応 の横浜国大に入ってくれると私助かるのになと思ったんだけど、慶応の方行っちゃったんですよね。まあそういうことがありました。で娘が青山に入りましたよね。不思議ですよね。だからこのいろんなことが起きるんだけども、その起きた時にその問題に食らい負けするか、精神的に起きた問題に負けてしまうか、その上からそれを見てね、これは良くないことだけど、もっと良いことになる一つのきっかけにしちゃえと。これは日頃からそういう訓練してないとダメですよ。その時だけそうか、じゃあ次やったって、頭だけこうだったって心がふにゃっとなったらどうにもならないですよ。だから物事を常に両面から見る訓練というものを日頃からしていくということが、実はいざという時にすごく問われることなのではないでしょうか。そう思いますね。だからダメな子ほどね、その人のいいところ、その子のいいところを見つけるということが大事なわけで、今でもあれですよ、まあ、私のところに来ている、まあ、今ある会社の部長をしてますけど、中学の時にね、あったんだけど、これがね、強情なこと、親、まあ、具体的に言うと差し障りがあるからあれだけど、親の言うことを聞かない、周りから言われた時に、ね、みんなほとんど困ったんですよね。で私は言った、君の強情さは波じゃない、だから見どころがあるって言ったらね、喜んじゃって、私の言うことだけ聞くようになっちゃった。いや実際に中途半端より強情が徹した男っていうのは、逆にね、扱い方によってはいい仕事をするもんですよ。だから常に物事をこの両面から見るという、そういうこのパターンを自分の中に育てていくということはすごく大事なことではないかというふうに思いますね。今日のこのテーマを設定するにあたって、まあマスターズの方でいろいろこのマスターズがスタートしてから取り組んでいることがございましてね、皆さんご覧になったか知りませんけども、危機管理の事例集っていうのがあるんですよ。評判が非常にいいんですよ。でこれはいずれまた皆さんから募集するかもしれませんけど、いろんな問題が起きたときにどうやって乗り越えたかというね、その全国からそういう事例を集めて、そして問題ごとにこの編集してですね、でそこにこの解説を加えたやつなんですよ。確か1から 4までですか、 3までです。1から3まで出てます。執行部は遠慮深いから言いますが、私が代わってコマーシャルペースで言いますけどもですね、この中に収められている一つの事例があるんですが、いやそれはちょっと変わったケースですね。妹さんが肝臓を悪くしましてね、でこのまま行ったら、まあ寿命、その命に関わってくる。で一つは肝臓を、誰か肉親の肝臓を、まあ移植手術ですよね、そうすれば助かります。 こういうふうに言われたって言うんですよ。で、肉親にしてもまあ結局兄であるそのこの人しかいないわけですよ。だけど奥さんにしてみればこれ大変ですよ。自分の夫がその妹のためとはいえ、その保証はないわけでしょ。手術後健康であり続けるという、これで夫婦で話し合ったけど結論出ません。奥さんとすればまあ確かにお父さんの言われることに妹思いのそのそういう気持ちをが分かるし、でも不安は残るし、反対はしないけども不安は残る。でそういう妻の不安が分かりますから、夫とすれば。でどうしたらいいかということで来られました。でその時にこの要するにじゃあ手術はできないと、手術っていうか自分の肝臓の移植、自分の肝臓を妹といえね、それをすることによって健康はどうなるか分かんない、子供も小さい、それは無理だと断ったとする。仮に断って、そしてで妹さんがそのため結局は病死するということになった場合、このご夫婦はずっと引きずることになりますね。そういう人ですよ。だから人のその人の人生の選択はね、本来本人が選択すべきで、第三者がこうしなさいああしなさい言うべき筋合いのもんじゃないんです。本来はその人の人生はその人が主人公なんです。だけど思い余って来られたから、だからこの方に申し上げました。あなたがもしこれを断ったら、そして妹さんに万が一のことがあったら、一生あなたはそれを引きずるでしょう。またあなた方はそういう人柄だとすれば、選ぶ道は一つしかないんじゃないですか。でどうせ選ぶんだったら、いやいやじゃなくて腹を決めてその気になって潔くしなさいと、こう申しました。そしたら奥さんもそれを聞いて腹が決まったようでした。でご主人は妹さんにそれを伝えたんですね。そうしたらね、次の病院の検診の時に肝臓が良くなってるんですよ。人間はね、感動しますとね、感動の心というものはその人に対して癒しの働きをもたらすものですよ。これはまあよくね、昔の信仰なんかの話にあるですよね。感動の心は癒しの働きを持つんですよ。これは私の解釈ですよ。良くなったということを聞いて、別にそこらは宗教と違いますから、だから人間学的に見て解釈するわけですよ。で妹さんは感動した。ものすごい兄に感謝したんですよ。そして腹が決まって手術を受ける覚悟ができた。肝臓が良くなったわけですよ。結局手術をしないで済みました。で私はね、今までの、まあ、たまたまこういう特殊なケースですけども、人生の危機にはいろんな危機がある。 先ほど申し上げました。ピンチをもう一つ深刻にする生き方は、現実から目をそらす。現実から逃げようとする。現実と四つに組もうとしない。だから、この人はそれができたわけで。まあ、たまたま会長の指導を受けたということもありましたでしょうけど。で、私は、ですから、このいろいろなことが私たちの人生にはありますけども、この何もないときこそ、この、自分のこの知恵、自分の心身というものをですね、やはり磨いて、そして危機に備えるべきではないかというふうに思うんですね。こういう世の中です。一番最初に私はなぜスコーレかということをお話しました。今の日本の社会は本当にね、便利なものに向かっていってますよ。そしてそういう細かい才覚を働かせて、そういうこの研究をするの日本人に向いてるんですよね。だからよその国では売れなくても日本で売れる携帯ね、だけど、その、ある意味で、そういう便利なものに乗っかって生活してると、私たちはバカになりますよ。私は、今、会員さんに、まあ、いろんな形で、この、取り組んでいただいてますけれども、一つはこの生物能力を磨くということを私のこのスコーレにおける学習の定流にしてるんです。人間力の根っこには生物力がなければいけない。生き物としての力。文明が進むと生き物としての力がね、落ちていくんですよ。だから例えば皆さんご存知のようにスコーレでは早朝研修を皆さんに勧めてます。朝方の生活を勧めて、なぜか我々の体のこの脳のね、脳幹と言いますけど、この脳の元になっている部分、これは今から45億年前に地球ができて、そして原子の海ができて、原子の海の中に細胞ができて、細胞がさらに、共生というのは細胞と細胞がくっついてだんだん生命体ができて、脊柱動物になったとき、地球の情報を取り込んでるわけだ。原子脳の部分でね。だから、私たちは地球が本来持っている情報に従ったライフスタイルをすべきだ。これが私の哲学ですよ。だから朝方の生活をすることが、この生物能力をこの失わないための基本なんだ。それは仕事で遅い人はしょうがない。できる人はやってほしい。その上で先ほど申し上げた、常に工夫する。今私はつい先日までね、九州の福岡にいました。1週間ですね。まあ土砂降りですよ。バケツの水をひっくり返したような状態が毎日続くんですもんね。驚いたですよ。確実に地球はおかしくなってる。 どういうふうになっていくか分かんない。この200〜300年、地震なんか一度も起きなかったところに地震が起きてる。洪水なんか一度も起きなかったところに洪水が起きてる。こういう状況の中で私たちはやっぱりね、やっぱり緊張しなきゃいけないと思うんですよ。ですから今日のこの、講演会を一つの契機に、皆さんがもう一度生活上の、人生上の危機管理の問題を考えていただければ幸いでございます。今日のテーマは危機管理能力を鍛える、その時あなたはどうしてますか。実際にね、何が起こるか分かんないし、起きた時もうぶったまげて逃げ出すかもしれんし、分かんないですよね、その隙にならないと。人間偉そうなこと言ったってね、突然何かあったらどうなるか分かりません。それが人間じゃないですか。そういう自分の弱さを腹に抑えて、腹にスッと収めて、その上でね、どんな時にでも対処しるために可能な自分の世界を開発する意味での学習をぜひ、この機会に考えていただければありがたい、こう思う次第でございます。長時間ご清聴いただきましてありがとうございました。